声の広報武蔵村山。令和7年2025年10月1日発行。第1153号。発行武蔵村山市。人と人との絆を紡ぐ、誰もが活躍できる町。編集企画財政部秘書広報課。住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話042-565-1111、代表。ファックス042-563-0793。ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/。 紙面には武蔵村山市のホームページ、X、Facebook の二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄にページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。令和7年9月1日現在の市の人口と世帯速報値。男 35,028人、前月比16人減。女 35,453人、2人減。合計7,481人、18人減。世帯数33,374世帯、6世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課、内線315までお電話ください。皆様こんにちは。10月1日号は、全体12ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、特集、家族の形いろいろ。広げよう、里親の輪。2、健康。3、福祉。4、10月の無料相談。5、第56回市民文化祭。6、市政。7、催し物。8、第17回、村山デーダラ祭り、11月8日土曜日、11月9日日曜日開催。9、第52回、市民駅伝競争大会参加チーム募集。10、桜ホールの催し。11、総合体育館からのお知らせ。12、総合防災訓練。10月26日日曜日、午前9時から11時30分。13、子ども食堂。14、読書の秋、読書週間。10月27日から11月9日。15、地区ふれあいスポレク大会。10月19日日曜日、午前9時。16、クラウドファンディング支援募集。子供たちの絵でモノレールを飾る。受付期間10月1日水曜日から11月16日日曜日。17、市政クイズ597回。18、広場。19、その他のお知らせ。20、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、特集、家族の形いろいろ、広げよう里親の輪。紙面一面に大きな写真があります。家の枠のシルエットの中、大人の女性と男性の間で赤いワンピースの女の子が2人と手をつなぎ、3人が歩いている後ろ姿の写真です。写真の説明終わり。あなたにできること、きっとあります。 子供たちの未来を支えませんか？里親特集。10月は里親月間。様々な事情で親と一緒に暮らせない子供たちがいます。そのような子供たちを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情を持って養育することを里親制度と言います。里親になるのに特別な資格は必要ありません。里親制度は子供たちのための制度ということを理解し、子供たちのためにできることを考えてみませんか？問い合わせ、子ども子育て支援課、電話 590-1152。 4項目あります。項目1、里親制度の現状。里親を待っている子どもたちがいるという現実。東京都内には自宅で生活ができない子どもが約4000人います。その約8割の子どもたちが児童養護施設や乳児院で生活しており、その中で温かい家庭環境の下で生活を必要としている子どもたちがいます。しかし、里親を必要とする子ども、里子の数に対して、里親の数が不足しているのが現状です。そんな中、現在、市で養育家庭、里親の登録をしている家庭は1件のみとなります。令和7年9月時点。どのような子どもたちが里子になるの？保護者からの虐待。子どもを育てられない状態。例、保護者が入院。経済的困窮。これら以外にも、さまざまな事情で里子になる子どもたちもいます。東京都の里親制度。里親制度は主に、養育家庭里親と、養子縁組里親があります。この他にも、親族里親、専門養育家庭など、子どもの事情等により、異なる里親制度があります。養育家庭、里親。一定期間、子どもを預かり育てる里親です。実親の状況により、途中で元の家庭に戻ることもあります。一緒に暮らす期間は短くて数日間、長くて十数年など様々です。子どもの年齢は、おおむね0歳から18歳が対象。養子縁組里親。特別養子縁組が成立するまでの間、子どもを育てる里親です。特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係が終了し、法的に親子関係が成立します。なお、生後28日未満の新生児を委託する制度もあります。里親になるまで。里親になるには、児童相談所にて登録が必要になります。委託後も、研修や家庭訪問、子育てに関する相談など、里親の皆様をサポートしています。ステップ1、相談。ステップ2、要件確認。ステップ3、研修、家庭訪問。ステップ4、認定、登録。ステップ5、交流。ステップ6、委託。項目2、里親 Q&A、質問と答え。質問、実の子供がいても里親になれますか？答え、なれます。実子に里親になることを伝え、理解を得て、新しい家族を迎えるのが理想です。 実施の年齢や性別を考慮して、委託する子どもを決めることもあります。質問。共働きでも大丈夫ですか？答え。基本的に問題ありません。養育里親に登録している方の約半数は、共働きをしながら里親として子どもを育てています。質問。里親に経済的な負担はありますか？答え。必要な養育費や医療費は東京都から支給されます。里親の種類や子どもの年齢によって支給額は異なります。支給額例。里親手当、月に9万円、プラス生活費、乳児、月に66,050円。乳児以外、月に58,310円。なお、その他、教育費や医療費なども支給されます。支給額は、令和7年9月時点。項目3。里親体験者の声。子供たちと過ごした思い出。これまで未就学児から高校生まで幅広い年齢層の子どもたちを里親として養育してこられたご夫婦、武蔵村山市街在住にお話を伺いました。里親になろうと思ったきっかけは何ですか？里母、結婚後しばらく子どもを授かることができませんでしたが、子どもを育てたいという思いが強くあり、最初は民間の養子縁組団体に相談をしました。その際、担当職員の方から里親制度について紹介され、児童相談所へ相談したのがきっかけです。里父。当初は養子縁組里親としての登録を考えていましたが、養育家庭との二重登録が可能であること、また、養育家庭の方が比較的気軽に始められると感じたことから、最終的に両方の制度に登録することにしました。里親になることについて、ご親族の方の反応はどうでしたか？里父、養育家庭の大切さを理解してもらい、これまでたくさんサポートしてもらっています。里母、もともと養子縁組について相談していたこともあり、養育家庭についても理解してもらえました。そして、いいご縁があるといいね、と温かく背中を押してくれました。これまでどのようなお子様をお預かりしていましたか？里母、登録後、初めてお預かりしたのは、レスパイトケアの子供でした。子供の年齢も小さく、初めての子育てということもあり、食事や睡眠、遊ぶ場所など、様々なことに不安を感じていました。親に相談したり、関係機関のサポートを受けながら、少しずつ子育ての感覚を身につけていきました。中、レスパイトケアとは、委託児童を養育している里親家庭が一時的な休息を取る場合に、他の里親、乳児院、児童養護施設などを活用して子どもを預けること。中終わり。里父、その後、一時保護の子どもをお預かりしていたところ、その子の長期委託を児童相談所から打診されました。夫婦で話し合い、今お預かりしている子を責任持って育てようと決意し、長期で子供を預かることになりました。長期委託が終了した後も、養育家庭として様々な年齢、性別の子供たちを数日から数ヶ月の期間でお預かりしています。中、一時保護とは、 親の急病や虐待などにより、家で暮らすことができなくなった子どもを、緊急的に保護をすること。中終わり。社会や会社の里親制度の理解についてどう感じていますか？里父、一時保護の子どもを受け入れるときは、どちらかが子どものそばにいる必要があります。そのため、その当時の勤務先にテレワークの相談をしたのですが、あまり協力的ではありませんでした。そのとき、里親制度への理解が浸透していないと実感し、ショックを受けました。社会全体が里親制度について理解し、里親が子育てしやすい環境になってほしいと強く感じています。里親になってよかったと感じることは？里母。大人二人だけの生活から全く異なる生活へと変わり、子育ての大変さやコミュニケーションの難しさを学びました。その一方で、子供たちと過ごした時間は、すべて楽しい思い出となり、里親を経験していなければ得られなかった貴重な体験だと感じています。里親を考えている市民の方へメッセージをお願いします。里父、里親に少しでも興味を持ったのであれば、まずは児童相談所へ相談してみてください。最初は不安に感じると思いますが、市や児童相談所、近隣の里親さんなど、地域で協力して子どもたちを育てていくことができます。ですので、あまり気負わず、ぜひ挑戦してほしいです。里母、他の里親さんとも横のつながりができ、子育てのことなど、さまざまな相談ができる仲間がいます。大変なこともありますが、子供たちと過ごす時間は、かけがえのない大切な思い出になります。新しい家族の形の一つとして、ぜひ里親を選択肢の一つに考えてみてください。項目4。里親制度に関するイベント。里親制度パネル展。1。10月6日月曜日、10時から16時、イオンモール武蔵村山、1階サウスコート。2、10月7日火曜日から10日金曜日、8時30分から17時15分。市民総合センター、1階ロビー。なお、7日火曜日は13時から、10日金曜日は16時まで。パネル展示、相談会 in 福祉祭り。日時、10月12日日曜日、10時から14時30分。場所、市民総合センター2階検診ルーム。養育家庭体験発表会。里親家庭にいたことのある若い世代の方からお話を聞ける貴重な機会です。ぜひお越しください。日時、10月25日土曜日、14時から16時。場所、市民総合センター3階仲介2室。定員30人、申し込み先着順。申し込み、10月24日金曜日までに、窓口、電話、または、この紙面に掲載の申し込みフォームにて受付。なお、保育希望の場合は、10月18日土曜日、17時までに、要申し込み。定員5人。パネル展示、相談会、in 村山デーダラ祭り。日時、11月8日土曜日、9日日曜日、9時30分から17時。場所、イオンモール武蔵村山臨時駐車場。 里親制度をもっと詳しく知りたい方、ご興味のある方へ。武蔵村山市等を管轄している小平児童相談所では、里親制度の質問や相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、小平児童相談所、フォスタリング機関、キーアセット。電話 042-314-9031。 この紙面に、小平フォスタリング機関ホームページと、武蔵村山市ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、子ども子育て支援課、電話 590-1152。 目次に、健康。11項目あります。項目1、予約不要、無料歯科検診。ページ番号 101-2216。 日時11月1日土曜日午後1時から3時。受付は午後1時から2時30分。場所、市民総合センター2階。内容、歯科検診、相談、フッ素塗布、3歳から12歳のお子様対象、口腔機能検査、40歳以上の方対象。なお、歯磨きを済ませてからお越しください。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。 項目2、健康審査の受診はお早めに。市内、または東大和市の指定医療機関に予約の上、受診してください。医療機関によっては、すでに予約の受付を終了している場合があります。受診期限、11月29日土曜日まで、対象、1から3のいずれかに該当する方、1、国民健康保険に加入している40歳以上、74歳以下、2、後期高齢者医療制度に加入している、3、公的医療保険に加入していない40歳以上。なお、持ち物等のご案内は5月下旬に送付しています。お手元にない場合はお問い合わせください。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。 項目3、市の特定健康審査を受診されていない方へ、特定健康審査の受診勧奨をお送りします。携帯電話の SMS、ショートメッセージサービスを利用して、国民健康保険加入者を対象に、特定健康審査の受診勧奨通知を送付します。送信予定日、10月21日火曜日。送信元番号、次の番号が表示されます。ソフトバンク、242170。ソフトバンク以外の機種、042-565-9315。なお、送付するメッセージは、特定健診に関するお知らせであり、金銭の振り込みを求めたり、銀行口座等の個人情報を紹介することはありません。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。ページ番号 101-8690。 項目4、10月20日は世界骨粗鬆症デー。コツカツ始めましょう。ページ番号 102-1613。 世界骨粗鬆症デーに合わせて、村山医療センター、武蔵村山病院、東大和病院、武蔵村山市合同で イベントを開催します。日時、10月19日日曜日、午前10時から午後4時、受付は午後3時まで、場所、イオンモール武蔵村山1階センターコート、内容、骨密度簡易検査、無料等、詳細はイベントホームページへ、この紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315、武蔵村山病院、電話 566-3111。項目5、ウォーキング教室、ページ番号 100-0785。ウォーキングマップのコースを歩きながら、効果的で正しいウォーキングについて学びます。日時、10月24日金曜日、午後1時30分から3時30分。雨天時は室内で講義のみ。場所、総合体育館会議室1と2。対象、20歳以上の市民の方。定員20人。申し込み先着順。講師、有吉正博氏、東京学芸大学名誉教授、関東学生陸上競技連盟名誉会長。持ち物、スポーツタオル、飲み物、動きやすい服装、ウォーキングができる靴、室内用の靴、健康手帳、お持ちの方。申し込み、10月1日水曜日、午前9時から電話で受付。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。項目6、骨健康度相談、ページ番号 100-5942。日時、10月28日火曜日、1、午前9時30分から10時15分、2、午前10時15分から11時。なお、1、2のいずれかをお選びください。場所、保健相談センター。対象、20歳以上の市民の方。定員20人、申し込み先着順。持ち物、健康手帳、お持ちの方。申し込み、10月1日水曜日、午前9時から電話で受付。なお、測定は手首で行います。手首周りが19センチ以上の方は、測定できない場合があります。年度内、1人1回までの参加となります。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。 項目7、各種予防接種等の費用の一部を助成します。接種希望の方は指定実施医療機関にお問い合わせの上接種してください。指定実施医療機関は市ホームページからご確認ください。なお、各予防接種等の接種期間を過ぎて接種した場合は全額自己負担となります。1、高齢者インフルエンザ予防接種、接種期間、10月1日水曜日から令和8年1月31日土曜日。2、新型コロナワクチン接種、接種期間、10月1日水曜日から令和8年3月31日火曜日。1のページ番号 100-0773。 2のページ番号 102-0580。 いずれも紙面に二次元コードが掲載されています。1、2共通。対象、1、接種日現在65歳以上の方。2、接種日現在 60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、その障害程度が身体障害者手帳1級相当に該当する方。なお、接種の際は身体障害者手帳を持参。接種回数、期間内に1人1回まで。なお、近隣10市の指定実施医療機関でも接種可。費用、1、高齢者インフルエンザ予防接種は2500円。2、新型コロナワクチン接種は6500円。いずれも助成後の金額です。前述の金額を医療機関にお支払いください。持ち物、マイナ保険証等。なお、生活保護受給者、および中国人残留邦人等支援給付者は証明書を持参してください。全額公費負担となります。3、小児インフルエンザ予防接種。接種期間、10月1日水曜日から令和8年1月31日土曜日。なお、今年度から経鼻生ワクチンも助成対象。ページ番号102-0578。紙面に二次元コードがあります。対象、生後6ヶ月以上、13歳未満。なお、生ワクチン接種は2歳以上が対象。接種回数、不活化ワクチン、皮下注射、2回。生ワクチン、鼻腔内に噴霧、1回。指定実施医療機関、市内のみ。助成金額、不活化ワクチン、1回2000円。生ワクチン、1回4000円。なお、各医療機関が定めた接種費用から、1回あたりの助成金額を差し引いた金額を、医療機関窓口でお支払いください。持ち物、母子健康手帳、マイナ保険証等、なお、生活保護受給者及び中国人残留邦人等支援給付者は証明書を持参してください。全額公費負担となります。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。項目8、献血にご理解とご協力を。ページ番号100-0744。10月12日日曜日午前10時から午後4時、正午から午後1時15分を除く。場所、福祉祭り会場、市民総合センター。対象、200ml。男性、女性、16歳から69歳、400ml。男性、17歳から69歳、女性、18歳から69歳。なお、成分献血は行っていません。また、200ml 献血は、当日の必要量が確保できた際、受付終了となる場合があります。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。項目9、無料、各種検診のお知らせ。申し込み期間、消印有効、10月1日水曜日から31日金曜日。1、肺がん検診。検診日程。日程、会場の順に読みます。日程、令和8年1月17日土曜日。会場、保健相談センター。1月27日火曜日、大南地区会館。2月4日水曜日、保健相談センター。 なお検診時間は午前中、詳細は個別に通知します。対象、40歳以上の市民の方、令和7年4月1日時点。なお、9月にがん3セット検診をお申し込みされた方は申し込み不可。定員、各回100人、応募者多数の場合は抽選。11月中旬頃に結果を通知します。検査方法、胸部 X 線直接撮影検査、核端細胞診検査、当日の問診で該当する方のみ。2、乳がん検診後期、期間、令和8年1月7日水曜日から3月中旬。なお、実施医療機関の休診日を除く。医療機関、武蔵村山病院。対象、41歳以上の女性市民の方、令和7年4月1日時点。なお、40歳、昭和59年4月2日から昭和60年4月1日生まれの女性市民の方には、7月上旬ごろに、乳がん検診の無料クーポン券を送付していますので、この検診に申し込む必要はありません。紛失された方は、保健相談センターまでご連絡ください。また、各年、2年に1回、検診のため、昨年度に乳がん検診を受診された方、クーポン券による受診、子宮乳がんセット検診も含む、は受診できません。定員200人、応募者多数の場合は抽選。11月末頃に結果を通知します。検査方法、マンモグラフィー検査、乳房の X 線撮影。なお、生理前は乳房が張るため、撮影の際に痛みを感じることがありますが、検査に支障はありません。また、条件により、マンモグラフィー検診を受けられない場合がございます。詳細は、市ホームページをご確認ください。ピンクリボン。乳がんの早期発見、早期診断、早期治療の重要性を伝えるために、世界共通で使用されているシンボルマークです。ページ番号100-5536。3、胃・大腸がん検診、集団。胃がん検診、大腸がん検診、集団。胃がん・大腸がんセット検診のうち、ご希望の検診をお申し込みください。検診日程。日程、会場の順に読みます。日程、12月19日金曜日。会場、保健相談センター。12月22日月曜日。保健相談センター。令和8年1月20日火曜日。ザンボリ稲平地区会館。2月1日日曜日、市民総合センター。なお、検診時間は午前中です。詳細は個別に通知します。対象、40歳以上の市民の方、令和7年4月1日時点。なお、9月にがん3セット検診をお申し込みされた方は、申し込み不可。定員、胃がん、各50人、大腸がん、各70人、応募者多数の場合は抽選。11月中旬ごろに結果を通知します。検査方法、胃がん検診、バリウム検査。大腸がん検診、便潜血検査、2日法。なお、月経中の方は、大腸がん検診を受けられません。また、条件により、胃がん検診を受けられない場合がございます。 詳細は市ホームページをご確認ください。申し込み方法は3通り。電話申し込み不可。申し込みは各検診1人1通まで。同じ検診への重複申し込みは無効。申し込み方法1、郵便はがき、宛先、郵便番号208-0004、本町 1-23、保健相談センター検診係、裏面、1、希望の検診名、2、氏名、振り仮名、3、生年月日、年齢、4、住所、5、日中連絡が取れる電話番号、6、受診希望日。なお、6は肺がん検診、または胃、大腸がん、集団、検診をご希望の方のみ。肺がん検診は第3希望、胃、大腸がん、集団検診は第4希望まで。特にない場合は、いつでもよいと記入。なお、1枚のハガキで複数の検診の申し込みは不可。申し込み方法2、窓口。保健相談センター窓口、本町 1-23 に設置してある申し込み用紙に必要事項を記入の上、申し込み期間中の午前8時30分から午後5時15分までに提出。土曜日、日曜日、祝日を除く。申し込み方法3、電子申請。市ホームページ、ページ番号101-7046、またはこの紙面に掲載の二次元コードから申し込み。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯があります。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315、電話での申し込み不可、ページ番号 100-5882、項目10、市民の健康、無料歯科検診のすすめ、武蔵村山市歯科医師会提供、分析、差田のりお。口の中の健康は、私たちの生活の質に大きく関わっています。虫歯、歯周病は初期の段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行してしまうことがあります。歯周病は糖尿病、心疾患など全身疾患にも影響を及ぼすことがあると報告されています。また、近年では、口腔がんが増加傾向にあります。口腔がんは、舌や歯茎、頬の粘膜などに発生するがんで、初期では痛みが少なく、口内炎とあまり変わらない見た目です。口腔内の病変は初期の段階では、自身で気づくのが難しいのが特徴です。進行すると、食事、会話、心理性など生活の質を低下させ、治療も困難になる場合もあります。痛みがないから大丈夫と思っていても、病状は進行してしまいます。口腔がんは、喫煙や飲酒の習慣がある方は、リスクが高いので、積極的な受診、検診が推奨されています。ぜひ、11月1日土曜日の無料歯科検診を受診してみてください。項目11、休肝診療、持ち物、健康保険証、医療証、丸乳、丸子、丸青、丸親、丸小等。小児科、内科、休日、休日順夜、日曜祝日。受診前に必ずお問い合わせの上ご来所ください。 受付時間、診療時間の順に読みます。1、受付時間、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時、午後1時から4時30分。3、午後5時30分から7時30分。午後6時から8時。場所、保健相談センター1階。問い合わせ、武蔵村山医師会、電話 564-4114。ページ番号 100-0778。小児初期、準夜間救急。小児二次救急、毎日。小児初期、準夜間救急。午後7時から9時30分。年末年始、除く。小児二次救急。24時間対応。問い合わせ。武蔵村山病院、救急外来。電話、566-3111。ページ番号、100-0778。10月の休日歯科、歯科休館。ページ番号100-0782。受付時間、診療時間の順に読みます。1、受付時間、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時、午後1時から4時30分。曜日はいずれも日曜日です。5日、メトロ歯科医院、大南 5-69-2、電話 563-2418。12日、伊東歯科医院、本町 1-2-6、電話 561-4487。19日、榎本歯科医院、大南 1-125-3、電話 564-3490。26日、北多摩歯科、学園 3-41-4、峰西ビル2階、電話 565-6618。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会、電話 562-2743。目次3、福祉、10項目あります。項目1、国内災害義援金にご協力ください。1、令和7年8月6日からの大雨災害義援金。2、令和7年台風8号に伴う災害義援金。1-2共通事項。設置期間、12月26日金曜日正午まで。なお、設置場所等の詳細は市ホームページへ。問い合わせ、福祉総務課、内線152、ページ番号102-0839。項目2、社会福祉協議会、問い合わせ電話 566-0061。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。メール、地域1@mmsakyo.jp。詳細は、社協公式ホームページへ。紙面に二次元コードがあります。第28回福祉祭り、社協福祉バザー同時開催。日時、10月12日日曜日、午前10時から午後2時30分、雨天決行。場所、市民総合センター。内容、模擬展。ステージ発表、福祉体験等。10月1日水曜日から、赤い羽共同募金運動が始まります。寄付金は地域の社会福祉事業へ充てられます。社会福祉協議会窓口等に募金箱を設置しています。 皆様のご協力をお願いします。項目3、東京都シルバーパスの新規購入、対象、都内に住民登録している70歳以上の方、寝たきりの方を除く、費用、区分、費用の順に読みます。区分、令和7年度住民税、1、課税の方、費用2万510円、2、令和6年の合計所得金額が135万円以下の方、および3、非課税の方、1000円。なお、1の費用見直しに伴い、10月から令和8年3月に購入する場合は、1万2000円で購入できます。有効期限、令和8年9月末まで、購入、次の必要書類を持参の上、10月1日水曜日、または70歳到達日より、お近くのバス営業所、都営地下鉄定期券発売所で購入できます。必要書類、本人確認書類、マイナンバーカード等、2、3の方は、住民税の課税状況等が確認できる書類も持参。詳細はお問い合わせを。問い合わせ、一般社団法人東京バス協会シルバーパス専用電話03-5308-6950、平日午前9時から午後5時。項目4、令和7年度武蔵村山市公民館講座シルバー教室スマートフォン中級講座、ページ番号101-8645、日時11月10日17日いずれも月曜日、午後2時から午後4時、全2回。場所、桜ホール会議室1と2。内容、LINE 等のアプリの使い方。対象、市内在住在勤でスマートフォンをお持ちの60歳以上の方。定員16人、申し込み先着順。講師、佐藤美子氏。東京スマホ研究会、他1名。持ち物、スマートフォン。申し込み、10月1日水曜日から、電話、または窓口で受付。問い合わせ、文化振興課。内線653。項目5、高齢者向けスマートフォン教室。ページ番号101-9032。日時、内容、時間はいずれも午前9時から正午、4回連続講座、4日間で1から4の内容を学習。日程、内容の順に読みます。日程、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、いずれも火曜日。内容、1、基本操作、2、SNS コミュニケーション、3、ニュース等の情報収集、4、電子申請や電子決済、総復習を含む。場所、ザンボリ稲平地区会館集会室。対象、スマートフォンを持っていない、または初心者の60歳以上の都民の方。なお、スマートフォンを持っていない方には、スマートフォンの貸し出しあり、定員10人、申し込み、10月28日火曜日までに、東京都スマートフォン普及啓発事業事務局へ電話で受付。問い合わせ、東京都スマートフォン普及啓発事業事務局、電話03-6374-7746、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。項目6、認知症について知ろう。知って安心、認知症講座第1回、認知症について。ページ番号 100-8083。日時、11月11日火曜日、午後1時30分から3時。全4回。第2回以降の日程等はご連絡を。場所、市民総合センター3階集会室。内容、認知症の専門医によるお話。対象、市民の方、在勤含む。定員40人。申し込み先着順。認知症サポーター、ステップアップ講座申し込み者も含む。講師、福井美希氏。武蔵村山病院、認知症疾患医療センター長。医師。申し込み、10月1日水曜日から28日火曜日に、電話または窓口で受付。認知症サポーター、ステップアップ講座。日時、11月11日火曜日、午後3時から4時30分。場所、市民総合センター3階集会室。内容、講話、ロールプレイ、模擬体験等。対象、認知症サポーター養成講座を修了している市民の方、在勤含む。定員15人、申し込み先着順。申し込み、10月1日水曜日から28日火曜日に、電話または窓口で受付。その他、講座修了者には、修了証とオレンジバッジを差し上げます。ページ番号101-3569。なお、この講座を修了するためには、同日開催の知って安心認知症講座第1回を受講する必要あり。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233。項目7、武蔵村山市サロンサポーター、お互い様リーダー養成講座。ページ番号100-7947。日時、11月20日木曜日、午後1時30分から4時30分、講義。なお、講義1日、実習3日間の講座です。実習の日程は、後日個別に相談となります。場所、市民総合センター3階集会室。対象、ボランティアとして、介護予防事業やサロン活動の企画、運営、または活動に協力していただける、介護保険の要支援・要介護認定を受けていない、18歳以上の市民の方。定員20人、申し込み先着順。持ち物、筆記用具、飲み物、申し込み。10月1日水曜日から、31日金曜日に電話で受付。なお、講座修了者には、修了証と名刺を差し上げます。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233。項目8、地域包括支援センター開所時間、ページ番号100-3863。令和6年4月から試行的に変更していた開所時間は、10月1日水曜日以降も引き続き同じ時間で運営し、令和8年1月から本格実施します。開所時間、午前8時30分から午後5時15分。木曜日のみ午後7時まで。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233。項目9、西部地域包括支援センター、問い合わせ電話560-3931。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。みんな集まれ、つながる西部フェスタ。日時、 10月25日土曜日午後1時から4時、場所、ザンボリ稲平地区会館、内容、パネル展示、演奏、体操、手芸など、対象、市内在住、在勤、先着でお土産あり、参加費無料、手芸150円、申し込み、申し込み不要、直接会場へ。筋トレジム、マッスルバーナー体験会、日時、11月6日木曜日、午前10時から11時30分。場所、ザンボリ稲平地区会館、3階学習室。内容、床や椅子を使った筋トレ。対象、介護認定、または医師から運動制限を受けていない60歳以上の市民の方。定員15人。初参加の方優先。講師、門脇優太氏、理学療法士。持ち物、かかとのある上履き、飲み物、バスタオル、またはマット。動きやすい服装でお越しください。申し込み、10月1日水曜日から11月5日水曜日に電話で受付。項目10、緑ヶ丘地域包括支援センター。問い合わせ電話590-5151。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。エンディングノートを徹底解説。日時、10月23日木曜日、午後2時から3時30分。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、多目的ホール。対象、市民及びご家族の方。定員50人。講師、吉田徹氏。三玉司法書士会、司法書士。申し込み、10月15日水曜日までに電話で受付。